の後の時代に戻して、そこに生まれた歌の中に万葉の心を探ってみたいと思います。お話と朗唱は、万葉学者で大阪大学名誉教授、現在江南女子大学教授の犬飼隆さんです。
今日は、万葉の心を大和の吉野を舞台にして探ってみたいと思います。まあ、万葉の時代にいろいろな歌人がいましたね。そういう人たちが吉野でどんな歌を詠んでいるでしょうか。時代とね、風土との絡み合いの中から、吉野万葉の実相を探ってみたいというわけです。で、皆さん、吉野って言いますとね、すぐ桜の吉野山を思い出されますでしょ。ところが万葉集には桜の吉野っていうのは全然出てこないんですよ。そしてみんな吉野山と思いますけれど、万葉集は山の吉野というよりも川の吉野、吉野川の吉野ですね。そして大和奈良盆地の人たちはね、吉野は山の裏側でしょ。一つの区域を成してますから、だから吉野の国といって特別のところと考えていたようですね。じゃあその場所はどこだろう。まあいろいろ説はあるんですよ。あるけれど僕はね、奈良県吉野郡吉野町宮滝というところ、すなわち吉野の上市の上流6キロほどのところに宮滝というところがありますが、その宮滝のあたりが古代の吉野離宮の跡だと思う。で、古事記や日本書紀を見ますとね、吉野がたびたび出てくる。まあそれらによりますと、神武天皇の吉野がある。また王神天皇も吉野に浮かれた、雄略天皇も吉野に浮かれた。しかしこの辺はね、伝承ですから今別にしましょう。そうしますと、あとね、いらした天皇さんは三名天皇でしょ。それから天武天皇、持統天皇、文武天皇、元正天皇、聖武天皇と吉野に来ておられる。でもこの辺りはね、三名天皇から以下の方々は僕は同じ場所だと思う。それがね、吉野の宮滝のあたりではないかと思うんです。もっと上流だという説もあり、いろいろですけれどもね。その宮滝っていうのは、先ほど申しましたように、上市の上流なんですよ。6キロほどのところ。今も静かなところで、景色のいいところですが、そこじゃないかと思う。で、さて、万葉集のこの第一期の頃ですね、大天王子が人心の乱の前に吉野に入られたでしょ。吉野っていうとまず第一番にそのことが思い浮かびますね。そこでね、今日は吉野に万葉の心を探るんですが、人心の乱を中心としていろいろ考えてみたいと思うんですね。で、人心の乱っていうとですね、戦前には我々は学校などでちっとも教えてもらわなかった。だって人心の乱なんて言ったら大変だったんですよね。けれどね、僕は思うのに、人心の乱ほど古代史にとって大事なことはないと思うんですね。それからまた万葉を理解する上でこれを抜きにしては考えられないと思うんです。だって後で少しお話しいたしますが、人心の乱で大天王子が天下を統一されたんでしょ。大天王子が殺されたら大変ですが、殺されないで天下を統一して、それから以後っていうものは奈良朝の最後の後任天皇の前までね、全部天武系の天皇でしょ。だって天武、それから奥さんの持統天皇、それから文武天皇は天武持統のお孫さん、それから元明天皇は文武天皇のお母さん、元正天皇は文武天皇のお姉さん、聖武天皇は文武天皇の坊ちゃん、それから後見天皇は聖武天皇のお嬢さん、ね、それから順仁天皇だけは天武天皇の別の系統のお孫さん、そして聖徳天皇はまた後見女帝がもう一度立たれた方でしょ。こういうことを思いましたら、もし人心の乱で大天王子が殺されでもしていたら、世の中はすっかり変わってしまいますね。大天王子が天下を統一して、それで奈良朝の末までずっと末の一つ前まで続くわけですから。最後は後任天皇で、この方は天智天皇のお孫さんですね。そういうことを思うと、人心の乱っていうのはですね、 古代の奈良町の歴史を考える上でももう絶対書くことのできないことですね。そしてまた万葉の歌風ということを考える上でも、後でまたお話しいたしますが、壬申の乱で天下を統一した後、大天王寺が天下を統一された後、初めて大きには官民しましたという言葉も出るんですよ。そういうことを思いますと、あの人まろが、柿の本の人まろが、天皇絶対来賛の歌を数々歌ったということもですね、壬申の乱を抜きにして考えられない。その他、万葉の歌風の展開ということはね、壬申の乱を抜きにして全く考えられない。ということを思うと、壬申の乱、とても大事なことですね。戦前には一言も言うことできなかったけれど。ね、これ抜きにしたら本当考えられないことです。そこでね、もう少し壬申の乱のことについてお話してみたい。中野江のおじさんが近江に移られた、近江大津宮に移られたのは西暦667年でしょ。そして翌年即位されたのが天智天皇ですね。で、近江大津宮では天智天皇は皇太子を決めなきゃならない。ね、そうすると天智天皇は実際は一番可愛い人は誰かといえば、奥さんの一人、伊賀の宇根目弥賀子という人、女官さんですね。その人との間に生まれた大友の巫女。この人は頭も良かったらしい。で、この人が可愛くて可愛くてしょうがない。これを皇太子にしたいんですけれども、しかしね、こういうのは死母と言います。癒やし気母。ね、今日だって家柄をなんて言うくらいですから、古代には大変です。伊賀の梅の弥賀子、伊賀出身の女官なんていうのは、癒やし気母とされて、死母とされて、死母の産んだ子なんていうのは人々が支持しないんですね。だから、天智天皇、大友の巫女を皇太子にしたいけれどできない。それよりも人望のあるのは誰でしょう。それは弟、大天の巫女ですね。大天の王子です。この方はですね、天智天皇の政治のお手伝いをしてきたが、すべてね、この天智天皇が例えば朝鮮と戦争して、日本が負けた、天智天皇さんズバリ言えば敗戦の責任者みたいになるわけ。いろいろとやかく言われる。が、それに対して大変得をしているのは弟さんですね。で、近江宮廷の中ではすでに天智天皇を支持する人と、それから弟さんを支持する側があったわけでしょ。だから弟を密することができないで、大天の巫女を皇太子にしてるわけです。皇太帝ですが、未来において天皇になる人は女の方であろうと弟であろうと皇太子と申し上げます。ね。それで今日はその話はいたしませんけれど、ぬかたのおきみの事件もあるでしょ。大天の王子の奥さんであった人は近江朝廷では今天智天皇の後宮に入っていらっしゃる。非常に複雑ですね。まあ大天の王子の気持ちも穏やかでないものがいっぱいだと思います。鎌足の伝記の中にこういうことが書いてある。近江の浜御殿でね、宴会があった時に、大天の王子はお酒によって長槍長槍でね、床を天智天皇の目の前で突き刺したということがあるんですね。まあ日頃の鬱憤みたいなのが一度に出たんじゃないでしょうか。天智天皇はね、不敬の怒りというわけで今殺すというんですね。その殺すという時に藤原の鎌足が出てきまして、まだ当時は藤原と言いません、中富の鎌足が出てきて間を取り持ったんですね。お酒の席だから許しておあげなさい。で、このことで、鎌足と大天の王子は大変仲良くなったと言われますね。で、ところが、鎌足がね、天智天皇の8年10月に亡くなっちまった。亡くなったら、これはもう正面衝突にならざるを得ないでしょ。すなわち、天智天皇の10年、西暦671年1月に、天智天皇は皇太子がいらっしゃるのに、大友の巫女を太政大臣に任命し、左大臣に蘇我の赤江、右大臣に中富の久我根というのを置いて陣容を整えた。これはもう明らかに大天の王子に挑戦して来られたんでしょう。大天の王子はそう感じ取るのも無理ないと思いますね。そしている気に天智天皇は9月にね、病気になって二度とお治りにならないような状況である。非常に心配でしょ。ズバリ申しましたら、今のうちに弟をこの世から葬っておかないと、大友の巫女は困るということでしょ。そこでですね、この、 10月17日、僕は日本の歴史の中でこんな大事な日も少ないと思いますね。西暦671年10月17日、天智天皇は弟を枕元に呼んで、位を譲ろうって言うんです。ね、譲ろう。実は譲らせておいて殺してしまうつもりであったんでしょうね。で、ところが弟も頭がいいですし、勘のいい人ですから、さっと察しましてね、私は位はいりません。お兄さん、天智天皇さん、お兄様は、良き奥さんと良き坊ちゃん、大友の巫女がいらっしゃるじゃありませんか。その方々で政治をなすったら、私はね、体が弱いから、坊主になって、そして吉野に入って、こもって、近江の朝廷が盛んになるようにお祈りしていたいと思う。つって、目の前で頭を剃っちまったんですよ。すごいでしょ？頭を剃ったら、今度は天智天皇様に、そうか、坊主なら袈裟がいるだろう。つって、袈裟をください。まあ、お兄様から袈裟までいただいて、たちまち袈裟しちゃったんですね。そしてね、10月19日に近江を出るわけだ。すごいでしょ？そんな時、普通の凡人だとね、ぐずぐずしてさ、ちょっと一週間待ってくださいなんてやる。そんなことしない。10月17日に突如そういう事件があったら、10月19日に近江を出ちゃうんです。出る時はね、初め80人ぐらいついてくってる。だから、お前ら、わしはね、体が弱い。で、静養して坊主になっているんだと。だからこの世で出世したい人間は俺についてくるなって言ったら、半ばは去り半ばは残ると日本書紀に書いてある。だから40人ぐらいになったんでしょ。それでね、19日に出て20日には吉野に入っちゃったんですね。で、左大臣曽我の赤江、右大臣中富の久我も宇治川まで送ってきました。ということは本当に宇治川を渡って吉野に行くのかしらと不安であったんでしょうね。それで渡ったからもう大丈夫と思って帰ってきた。帰ってきた頃は今日風の言葉で言えば流言飛語が飛んでる。虎に翼をつけて放てりって言うんですね。大虎が矢に下った何が起こるかわからんって、近江は大騒ぎのうちに天智天皇は12月3日亡くなるわけです。それで大天皇子は吉野に入ってる。その入られたところがどこか、はっきりしたことはわかりませんが、僕はやはり、あの、宮崎周辺ではないかしらと思います。そこで、この、吉野にお入りになる時の気持ちを歌った歌が万葉にあるんですね。天武天皇、まだ大天の王子の時代の歌です。しかし、その歌はね、天武天皇になられ、人心の乱が終わってから、天武天皇になられてから、あの、10月19日及び20日、吉野に入る時の自分の腰方行く末を思って複雑な気持ち、それを歌われたんじゃないかしら。歌っていますよ。吉野の海がの峰に時なくぞ、雪は降りけるまなくぞ、雨は降りけるその雪の時なきがごと、その雨のまなきがごと、熊も落ちず思いつぞ、腰その山道を、この腰と読めば過去になるでしょ。思いつぞ来ると言えば今のことになるが、どうも両説ありますが、僕は腰と読んで、いつかわかりませんが、ある日ね、あの人心の乱の前に、吉野にこもった時を回想して歌われた歌と思います。で、三吉野の耳がの峰、今細かい解釈はいたしませんが、耳がの峰ってどこだろう？よくわかりません。けれど、どうも、飛鳥の方から吉野に越えていく途中、龍門山脈というのがありますが、龍在峠の付近かどこか、あの山のどこかではないかしらと思いますが、三吉野の耳がの峰に、絶えず絶えず雪が降る。また絶えず絶えず雨が降る。ね、その雪が絶え間ないようにびしょびしょびしょびしょ、その雨の絶え間のないようにびしょびしょびしょびしょ、歌は音楽ですから、追句追句で行くんですね。で、ご自分のもう本当に晴れやらぬ思いを歌ってるわけ。熊も落ちず思いつぞ越し、道の曲がり角を一つも残さず、物思いを一つやってきたことだ。ああ、あの山道を振り返ってみれば、なんと苦しい思いであったろう。ね、一足一足が、ね、行く末、腰方行く末を思ってどうにもならない思い。一体自分はどうなるのだろう。 それがちょうど折から降っている雨、折から降っている雪、そのびしょびしょびしょびしょの憂鬱な感じね、それをそのまま生かしているのがこの歌なんですね。妙島の人間の峰に時なくぞ、雪は降りけるまなくぞ、雨は降りけるその雪の時なきがごと、その雨のまなきがごと、熊も落ちず思いつぞ、腰その山道を、非常にリズミカルでしょ、スイクスイクで。ところがね、この歌に似た歌は万葉集に他に3つあるんですよ。ほとんどそっくりみたいなの。例えば一つだけ言ってみれば、三好の三亀の竹にまなくぞ雨は降ると、時じくぞ雪は降ると、その雨のまなきがごと、その雪の時じきがごと、まあ、もうしず我はぞ凍る芋がただかに、そっくりでしょ。こういうようなの多いんです。それじゃあ変じゃないか、どっちが先なんだ、いろんなことが考えられるでしょ。僕はこれはね、民謡があって、ね、当時にそういう調べの民謡があって、その民謡を踏まえて自分の気持ちを歌ってると思う。だから民謡の方は降ると、雨は降ると、雪は降るとっていうのは降るということだ。ね、雨が降るということだっていうふうに言ってるんですよ。ところが、それを踏まえて、この大天のおじさんは自分のことにして、雨は降りける。ね、雪は降りけると言ってる。盗作じゃないか。そうですね。今日だったらこれ盗作です。今日はだって個人意識が強いもの、著作権意識が強いもの、ちょっと真似したらすぐ盗作って年次新聞などに出てるでしょ。ところがね、歌っていうのはもともとみんなの共有財産なんですね。みんな歌うもの。だからその歌を知ってる歌をそれを踏まえて自分の気持ちに合うように歌えばいい。これが歌の古い形ですね。だんだんに個人意識が出てきたらそういうことはできません。だから一人ね、つらつらつらきつらつらにって歌ったらいい文句だなと覚えてた別の人がまた小瀬山のつらつらつらきつらつらにこういう調子で歌うんですね。まあそういう歌です。で、これで、吉野にお入りになった時の気持ちが想像できますね。さあ、その後どうなんでしょう。翌年ね、西暦672年、壬申の年。なお、天智天皇をお亡くなりになった後は、大友の御子、あの坊ちゃんの大友の御子が天皇になられて、光文天皇ですね。しかし、今日一般に即位はされていないと言われ、で、光文天皇というお名前も明治になって、お送り申し上げた名前ですね。まあ、しかし光文天皇ということになっていますから、光文天皇と申し上げますと、その光文天皇の西暦672年、壬申の年、6月の24日、とうとう大天の寺は吉野を畳みました。40名で旗揚げした。ね。我慢に我慢していたんですが、とうとう放棄されたんですね。6月24日、吉野を出て25日、鈴鹿山脈、26日、桑名、27日、今日の関ヶ原。当時は和山ヶ原と言いました。すごいでしょう。電光石火、バリバリバリっと。ね。それで4日目ぐらいには数万の軍隊になってるんですね。地方の豪族たちが自分を支持することを十分読み取っておられたんです。それで、戦争のことはもう省略いたしますが、そこでですね、坊ちゃんの田口の御子を総指揮官に任命して、近江に攻め込んだ。攻め込んだ場面は、万葉集の牧野二の199番に、ひとまろの歌で詳しく出てますね。田口の御子のお亡くなりになった時の歌として、田口の御子ご生前の様子を歌って、それによるとね、文学隊で、キーヒャラドンドン、キーヒャラドンドンでね、赤旗を立ててね、正気ですね。冬ごもり春去りくればのごとに尽きてある日の風の歌、なびくが踊るっていうんだ。だからすごいでしょ？この湖畔をね、毎日毎日、一つずつ、近江軍を攻め落としていって、7月の22日には、瀬田川で最後の決戦。ついにそれを乗り越えて、7月23日、近江は全滅するんですね。光文天皇は身体極まって、長良の山崎で首をくくって亡くなられました。で、その亡くなられたであろうところに今日大津へ参りますと、光文天皇長良の山崎の御ささぎというところがあります。あの辺を歩いてご覧になるとね、国有林のあたり木が茂っているし、本当にね、この、まざまざと壬申の乱の昔が思われますよ。それで、 光文天皇は亡くなり、大宮は全滅して、翌日、今日風の言葉で言えば、戦争犯罪人逮捕。その、8月の25日にですね、戦争犯罪人処分8名を死刑、9月の10、8日に関ヶ原を出まして、和田宮原を出まして、9月の15日、飛鳥に着いた。そして、飛鳥で天皇になられたのは、大天皇子が天皇になられたのが、天武天皇ですね。で、飛鳥のどこです？飛鳥清見原の宮。それは今の甘かしの丘、飛鳥の甘かしの丘の下の小学校のあたり、飛鳥小学校のあたりではないかと言われますね。ほら、40人でスタートして、一月もちょうど一月で天下を統一した。これは神業でしょ？大英雄的行動でしょ？そこで初めて大きには神にしなせばっていう言葉が出てくるんですね。ほら、万葉集に人心の乱静まり心の地の歌。ね、静まり心の地の歌っていうので、牧野19の4260番。それはね、大きには神にしませば赤ごまの腹棒体を都となしつ。作った人はね、人心の乱に吉野方として参加した大友の美幸という人ですね。どうでしょう。赤駒が今まで腹ぼうようにしていたその田んぼですね。その田んぼもやはりさすが大天の王子は偉い方だ、天武天皇は偉い方だ、天下を統一した、まさに神業だな。大きには神にしませば赤駒の腹ぼう体を都となしと歌ったと言うんでしょ。これから言うのね、天皇は本当に神です。だからご覧なさい、この天武系統にお仕えしている、天武に仕え、地頭にお仕えしている柿の元の人丸が、天皇を大きには神にしませば天雲の雷の上に寄らせるかも。なると歌うわけですね。今日ね、学生さんが僕に質問して、先生、人丸は大きには神にしませばなんていうのは、天皇におべっか使ってんじゃないでしょうか。なんて聞くんですよ。生徒としてはそれが本当の心かもしれない。けれどね、それはだから万葉の歌っていうのは時代を元に戻さなきゃダメなんだ。ね。そうした時代、当時の人が天皇を全部神と思ったわけではないでしょう。けれど、そうした宮廷に仕えている宮廷人の人丸にしてみれば天皇は絶対神です。ね。で、さあ、天武さんは14年でしょ。飛鳥清見原の宮で14年。14年経って天武天皇をお亡くなりになって、次は地頭、奥さんの地頭天皇ですね。しかし実際は、まだ天皇にならずに天皇のお仕事をされた。ね、宇野ささらの皇后、宇野ささらの小生と申し上げますが、まあ普通もこれを地頭天皇と申してる。で、その地頭天皇になってからね、人丸は、地頭天皇にお仕えしていたようです。その宮廷歌人ということでしょうね。お供をしては お召しによって歌を歌う人なんです。そうしますと、この地頭天皇はね、在中に31回も吉野にいらしたんですよ。ずいぶんいらしたでしょう、交通困難な時に。どこを通って行かれたの、これはわかりませんね。わからないけれども、今日飛鳥方面から吉野へはだいたい大雑把に行って1通りありますね。それは龍在峠という峠を飛鳥から越えるのと、今日のように飛鳥川の上流を遡って芋峠を越えていく、祖母坂峠を越えていく、それからもう一つね、ちょっともう一つの山を越え、それからまた今の近鉄電車のように吉野口の方から回る道と、これだけありますね、1通り。しかしそれはわからん。でも僕はね、一番当たるのは、この飛鳥川の上流を遡っていって、そして芋峠を越える道。もちろん今の道がそうだって言うんじゃないですよ。大体あのコースではないだろうか。そしてまた、地頭天皇はなんで31回の吉野にいらしたんでしょう。それはね、いろいろ考えられると思う。一つで決めることはできないと思いますね。それはね、第一番に考えられることは、これは、この吉野は日本一のあの上流は田内帯でしょ。日本最高の田内帯です。だからね、雨がたくさん降ればどうぞ雨を降ってくれるな、それから雨が降らなければ雨を降ってくれ 地に死ぬにつけてのお祈り。だって、吉野川の上流は、犬の神の支配する、雨の神様の支配する、水神の支配するところでしょ。だから、それに対してのお祈りですね。で、持統天皇という方、女帝はね、大変信仰の厚い方であった。だから、竜田の神様、風の神様、それから水の方の神様で、広瀬の大神。この両方にもよくお参りされたんですね。だから、水の神の信仰ということは、これは抜くことができないと思う。そしてまた、吉野はね、大和にはないでしょ、あれだけの。大和って、奈良盆地にはあれだけの大きな川はないですか。山川の清さに憧れるということがあったでしょうね。これも抜くことできない。しかし、そういうことならね、他の天皇さんもみんな水の神の信仰だ。それから、山川の清さに憧れたって、たくさんいらしたらいいんですね。持統さんだって、1年に5回もいらしたこともあるんですよ。どうしてだろう。これはね、僕は、持統さんの特殊性があると思うんです。それは何かって言えば、持統天皇さんは、やはり、吉野は、夫で、背の君であられる天武天皇。ほら、人心の乱、思い出の地でしょ、発祥の地でしょ。僕はそれの憧れもあると思う。それからまたね、持統天皇って方は旅行がお好きなんですね。まあ、この、普通の俗語で言えば旅行癖と言いますがね、旅行癖が終わりになったのかもしれない。で、しかもね、この持統さんの時代になって、天皇家はしっかり安泰期を迎えたでしょ。安泰期を迎えたればこそ、そうやって、この旅行もされるようになる。第一ね、持統天皇は随分方々行ってらっしゃいますよ。伊勢にもいらっしゃった。持統天皇の6年の3月には伊勢に行くときね、今の竹地丸という豪族は、今ね、天皇さんお出かけになったら農業が忙しいときですから、人民が困ります。おやめなさいって申し上げる。そうしたら、いや、どうしても行くと言ってお出かけになる。そのために今の竹地丸はね、それなら私はもうお使いするのはご迷惑を被りますってね、官を投げ打ったという話があるでしょ。この宮の竹地丸も人心の乱に参加した人ですよね。で、まあそういうこともあるくらい、やはり旅行がお好きだったと。で、吉野にね、だから他の天皇さんとは別に吉野にいらっしゃることも多かったんじゃないか。で、吉野にいらした時、彦摩呂はお供をしてなんて歌ったでしょう。ほら、この歌をこれから歌ってみますが、やはり時代ということを抜きにしては考えられませんね。彦摩呂の歌。休みしし和合金、かんながらかんさびせすと、吉野川たぎつかすきに、高殿高しまして、上り立ち国をせせば、たたなる青垣山、山積みの祭るに次ぎと、春では花かざし持ち、足立てばもみちかざせり、雪そう川の神も、大御手に使え祭ると、神つせに浮かをたし、下つせにさでさし渡し、山かもよりてつこる神の御よかも、山かもよりてつこるかんながら、たみつこうちに船でせすかも、有名な人丸の歌ですね。これも解釈とかそういうことは抜きにいたしますが、唱歌を見てごらんなさい。ね、休みしは豪君様。ね、それは持統天皇を申し上げて。持統天皇様は、神ながら神さびせすと、神様でいらっしゃるから、神々とした行動をおとり遊ばすというわけでと書いてある。吉野川の谷し流れる高知、河内というのはね、水流を巡らした一帯の地。その河内に、高殿吉野利休を立派にお立て遊ばして、そこに登り立って、国見を遊ばすというと。国見っていうのは、統治者が高いところに上がって、そこを褒めて、いやさかを祈るんですよ。で、国見を遊ばすというと、たたなある、今度はね、歌は音楽ですから、追句にしてる。たたなある青垣山山積みの祭りに積みと春では花かざし持ち足立てばもみじかざせる。ハックハックでね。山のことハック、川のことハック。行方にも重なってる青垣山。それは山の神様の天皇に立てまつる見つみものとして、春には花を咲かせ、秋がやってくれば、もみじをかざしている。ほら、 秋になって紅葉し、春になって花が咲くのは、すべて山の神様が、この最高の天皇様にお仕え申すための仕業であると書いてある。また、そばを行きそうなって流れている吉野川の神様も、天皇のお食前にお仕え申すために、上流では鵜飼ができるようにし、下流ではお魚が取れるように網を渡しておくことができるようにしている。ああ、山川もよりて凍る神の身をかむ。山の神様の川の神様も愛よってお使い申す。まさに神の身をだな。完全に信仰でしょ。天皇絶対来さんです。人まろから言えば、天皇こそ最高の神なんです。ね。山の神も川の神も全て天皇に奉仕する。そこで繁華。山川もよりて凍る。かんながら、たぎつ、高知に、船で、せすかも、山の神様も、川の神様も、愛よって、お使い申す、神様でいらっしゃるから、たぎち流れる、この高知に、船遊びを遊ばすのだな、って。これもまた、繁華も、山の神様も、川の神様も、天皇に、愛よってと書いてあるでしょ。こういうようなことはね、やはり、人心、もう、わかりやすく、人心エネルギーと言いましょうか。人心エネルギー、天狗エネルギーということを考えなかったらわかりませんね。だから、なぜ人丸が本当にもう、一生懸命に天皇を思うという心持ち、天皇を絶対神として崇める信仰の心というのはこれでわかりますね。ところがね、これが時代が経ちましょう。すなわち、三山の間の藤原の宮も終わって、すなわち、天武地頭文武元明天皇の和道三年、710年に奈良の都に移ったでしょ。奈良の都に移って、元正聖武、すなわち文武天皇のお孫さん、おびとの御子が天皇になられたのは聖武天皇でしょ。聖武天皇の時になると、もうすっかりわずか数十年でもってすっかり世の中変わりますね。だって、701年には大宝律令ができたでしょ。だから今やもう律令国家、制度の中の、この奈良の都ですね。それじゃあね、天皇は神でしょ。人丸から見れば神であった。もうね、天平、人気天平の時代。この時代になれば、言うならば、神の位置にある人になってらっしゃいますよね。聖武天皇は。何も、お供をした人が、お天皇は、神の、今の天皇は神の位置にある人である。そんなことお前しませんよ。お前はやはり神と思ってるでしょうけれど、歌から見るならばね、もうずーっと時代は、わずか数十年で時代は変わったなということがわかりますね。ということは、聖武天皇は吉野にたびたびいらっしゃいましたが、もう、地頭さんのような、ね、水の神の信仰とか、そういうこう、信仰的な要素とだいぶ違うんですね。ズバリ言えば、リクリエーション的要素が大変多くなってる。そして、新鮮層が盛んでね、いわば一種のユートピア。あそこへ行って、なんかユートピアに浸るような気持ち。若干文人主義的な傾向。そういう傾向がぐーっと多くなってる。だって時代は、もう文明開化の時代ですからね。皆さんご存知のように、正倉院のああした美術工芸品が喜ばれていた宮廷ではよ、喜ばれていた時代だもの。随分前の時代と違います。じゃあ、そこでお供をした山辺の証とは何て歌うでしょうか。ちょっと読んでみますよ。休みにしわご君の高知らす吉野の宮は高なずく青垣こもり川並みの清き各地ぞ春では花咲きおり秋さればキリンたち渡るその山の山すますにこの川の絶えることなく桃七の大宮人は常に通わん繁華は三好野の北山の間の木濡れにはここだも咲く鳥の声かももう一つ沼玉の世の家行けば下着おる清き河原に千鳥しばなく。こういう歌なんですよ。皆さん、僕は歌いました。歌ってるのを聞いてらしても、ああ、人丸と随分違うなと感じてくだしたんじゃないかしら。ね。だってこう書いてあるよ。休みしわごう君はそっくり同じだ。 ずいぶんこれは同じやはり山部の明石とも宮廷歌人ですから、人丸を真似てますね。山と川なんていうところはよく真似てますよ。役にし、や和語大きいも。ところがね、真似て言いながらやっぱり違います。だって、安西和合君様が高白水吉野の宮は立派にお作りあすだし、吉野利休は、これが資格でしょ。事実にはっきりしてますね。割り切れてます。この吉野利休はって言っといてからその次は自然の景色だけを歌うんです。自然が神に、天皇に奉仕してるなんてそんなこと言わない。刀づく青垣こもり川並の清志工事と、ね。幾重にも刀あり続く青垣山に隠れて、そして川の姿のなんて清らかなところだ。春には花が咲きたわみ、秋がやってくれば霧がずっとかかると書いてある。これは自然の景観でしょ。自然が天皇に奉仕するというのとは違いますね。御所はと最初に資格を置いて、そして刀づく青垣こもり川並の清き高知道、春では花咲きおり、秋されば霧立ち渡るというんだ。ね。そのことはどういうことか。山と川で水君にしてるんですね。ほら、刀づく青垣こもりは山です。川並の清き高知は川です。春では花咲き折りってのは山です。春は山に花が咲く。秋されば霧立ち渡るは川です。山、川、山、川。ね。非常にね、揃えて、調子を揃えてんですよ。で、最後の詠嘆は、その山の山すますに、この川の耐えることなく桃式の大宮人は常に通わ。人丸が吉野の宮褒めをしたと同じように、この人も宮廷歌人ですからお供をしてきて宮褒めをしてますね。その山がいよいよますますおそらくいつまでも続くようにということです。その山がいよいよますますとこしえに続くように、この川が耐えることのないように、桃式の枕言葉、大宮人は永遠に通い続けることであろうよと、こうやって褒めたたえて宮褒めをしている、宮褒めしているその長官が今申しましたようにはっきりしてるでしょ。吉野の宮はという資格をピシッと置いて、それから自然の景観が美しいぞと置いて、そしてどうぞ永遠にとこに、人丸のようにもう自然の景色から何から全てに天皇の力がねぐっと及んでるようには書いてないでしょ。そして繁華に至ってはどうでしょう。第一繁華も第二繁華も完全に自然的な、あまりに自然ですよ。だって吉野の北山の間の小暮れには、ここだもん騒ぐ鳥の声かもね。これはうまいですね。だって大きい景色から小さいところを絞ってくる、映画見るみたい。三吉野のっていう時には山々がいっぱいかもしれない。その中の北山、その中の山と山の間、その中の小暮れって、小暮れっていうのはね、木のてっぺんばかりじゃないんだ。木のこの端の出ているところが小暮れですね。小暮れには大きいとこから小さいところの焦点に映画でやればできますわね。その小暮れのところには、ここだもう咲く鳥の声かも、花はだしくも騒ぐ鳥の声よ。しかも立道は、ここだもう咲く鳥の声かも、四三三四でしょ。それで歌は音楽ですから。で、ノーノーノーでスタートして。吉野の北山の間の木暮れには、こう言って、ここだもう咲く鳥の声かも。この歌はとっても褒められますね。現実的な、あるいは写実的な、あまりに写実的な歌だ。そして、なんと自然の奥底に溶け込んでる歌であろうか。亡くなられた島木明彦という有名な歌人の方は、こう言っていましたね。万葉集の鑑賞とその批評というの中で、この、正中の道、道中の正、宇宙の赤老層にいるとまで褒める。本当にそう言っていいですね。だって、鳥がピーピーピーピーって鳴くのは道ですけれど、道でありながら、泣いた家に山の神秘的な静寂さ、ということが思われるでしょ。三好野の北山の間の小暮れには、ここだも騒く鳥の声かも。本当にうまいですね。で、よくこれは、もう、山辺の明石との絶唱であるって褒める。そう言っていいでしょうね。いいけれど、僕はここに大事なことあると思うんですね。すなわち、山瀬の証人はこの一種一つで褒められたんでは、山瀬の証人は辛いと思うんだ。山瀬の証人のこの時代ではね、 もう何しろ正倉院のあれだけの美的なものが宮廷人の間で喜ばれる時代でしょ。これは山部の証とはね、もう本当に凝りに凝った歌人ですね。凝りに凝った歌人だ。だからね、唱歌を歌ってまだ繁華の気持ちが残ってたから歌うなんていうんじゃないの。唱歌と繁華で有機的な美のコンポジションを持ってるわけですね。非常に今日の言葉で言ったら創作意識旺盛。それはね、とても人丸の時代では考えられないことです。だからご覧なさい。唱歌というのを見ますとね、山と川でしょ。それだから繁華に山と川が必要なんです。で、しかも唱歌は春も歌い、秋も歌い、ね、山も歌い、川も歌い。関連的にね、吉野は素晴らしい、吉野離宮のとこは素晴らしいとこだっていうことを関連的、あるいはね、モンタージュ型に歌ってんですね。だから、繁華で現実的な、あまりに現実的な歌を歌わねば。だから、両両相まって、唱歌があって繁華があり、繁華があって唱歌がある関係です。だからご覧なさい、第一繁華では、山のことですね。三吉野の北山の間の小濡れには、ここだも咲く鳥も声かも。第二半歌では、ぬば玉の世の助行けば下におる清き河原に千鳥しばなく。ね、ぬば玉のって夜の枕言葉。ああ、万葉時代の人枕言葉なんて妙なものつけるななんて思ったら大間違いですね。だって今日の夜と違うもの。今日みたいに明るい夜じゃないんですか。怖い、恐ろしい夜です。夜を尽くしの心持ちを持たねば。だから、ぬば玉のーって言ってるんですよ。ぬば玉の夜がしんしんと吹けていくと、下着って赤目がしわらしい。赤目がしわの生えている清い河原では、川の歌ですね。しどりがピッピッピッピッって鳴いている。またそれが夜の静寂さを誘うんでしょ。これで第一半川山、第二半川川の今、射精でしょ。ほら、射実でしょ。それでね、歌が生きてくる。っていうと思うと、ほら、どうでしょう。第一半歌でも第二半歌でも全然山の神様も川の神様も天皇に奉仕するなんていう言葉が一つもないでしょ。まさに自然に対して山部の証とは最高の情熱を感じているわけですね。ということは今日の人から言えばこれは現実逃避だとも言えるかも。そうかもしれません。やはり人気天平の時代に対して敏感な山部の証との一つの反応の仕方だと思いますね。いろいろな人があった当時は、今日は、山の上のオクラの歌は申しませんけれど、ないから申しませんけれど、オクラはどうでしょう。ほら、現実に対してこれでいいのか。税金取りがこんなにも取りに来て、みんな、人民はうめいているのに、これでいいのかとこう歌うでしょ。やっぱりあれも現実に対する一つの反応ですね。まあ、こういうふうにいろいろな形に反応している。で、もう一つね、この、今度は人を変わって、大友の旅とはね、ここでやはり、唱歌と繁華を読んでるんですね。旅とがまだ九州に行く前ですね。いつのことかわかりません。それは、聖武天皇が天皇になられた最初、仁亀元年の3月に聖武天皇は吉野にいらしてるから、その時のことかもしれない。その時、こういう歌を歌って。昔に新北の小川を今見ればいよいよさやけくなりに行けるかも。素晴らしいでしょう。これも北の小川ってね、宮崎のところにね、吉野山の三隈山および青根ヶ岳から流れてくる小川があるんですよ。それがね、宮崎のところで吉野川に落ちるんです。で、それが北の小川、瞬間と流れるんでしょ。それを褒めてるんですね。ああ、昔見た、立ってきて見たね。この北の小川を今日やってきてみると、やっぱりいよいよさやけくなりに行けるかも。なんてさやかにサラサラサラサラ流れているかなって言うんですね。随分、心細かい世界でしょ。でね、僕思うんですが、今日だって北の小川に皆さん行ってごらんなさい。そっくりこのままですね。大友の旅とはね、これで、太宰の措置になっていって、そして太宰の措置になった時何て歌ったかというと、我が命も下にあらぬか昔にし北の小川を行き手に見ためと読んでます。私の命もね、 我が命も常にあらんか、いつまでも生きていてくれないかな、あの昔見た北の小川をもう一度見てきた、よっぽど北の小川に心惹かれていたんですね。そう言って歌いましたが、天平2年の12月奈良へ帰ってきて、大納言になって帰ってきて、翌年天平3年の7月25日67歳で亡くなった。だから大友の旅とはそうやって歌ったけれども、二度とは北の小川を見なかったわけですね。そのように大友の旅とは死んでしまいましたよね。1200何年か前に死んじゃった。死んじゃってもどうでしょう、歌ってすごいですね。今に生きてるじゃないの。昔に死に北の小川を今見れば、いよいよさやけくなりに行けるかも。僕らがね、北の北谷という中で入っていって、谷の中へ入っていって北の小川のほとりに立ってごらんなさい。今の戦艦と本当にいよいよさやけくなりに行けるかもですね。僕はね、そういうの思うんです。山の中でこんな歌のことを考えると、まあ当時文芸なんていう言葉はないが、文芸というものは素晴らしいものだな。あるいは人間の心ってすごいですね。その人間は死んじまってもね、その心はなんと生き生きと生きてることでしょうか。やはりね、死人の目っていうのはね、遠くを見るんだな。今にも生きるでしょうけれど、今日にも生きるでしょうけれど、今日だけじゃないわ。どうでしょう、1200何十年かを超えて我々の胸に生き生きと響くじゃないですか。ね、やっぱり死の心っていうのはすごいですね。そしておそらくそういうことを言うのは言霊ですから嫌ですが、今日の人が全部この世から消えてしまってもよ、消えてしまってもなおこれからの地の人々が北谷の中へ入っていって、北の小川に身に傾ければ、昔に死に北の小川を今見れば、いよいよさやけくなりに行けるかも。この響きはもうリンリンと響き渡るじゃないでしょうか。歌の力っていうのはすごいですね。そしてさて、そうしますと以上第3期のところで見ましたが、このね、吉野にはね、もう一つ大変別系統の人の歌があるんですね。まだたくさんありますがですよ、その中で一つで、以上の方が人たちはみんないわば人心エネルギーでずっとそれが続いた中、そのしかも聖武天皇にお仕えしている人たちの歌でしょ。そうしたらね、ここに全然別系統というのは天智天皇のお孫さんの歌、天智天皇の坊ちゃんに四季の巫女、あの岩走る垂水の上の沢良美濃の四季の巫女、そのお子さんにね、湯原の大君っていう方がある。その人の歌がある。時代は少し下がるでしょうね。湯原の大君っていう方は第三期にも活躍してたでしょうが、主として第四期万葉の終わりの方で活躍する人ですね。万葉集に19首の歌がある。それでその人が吉野に来て何て読んでるでしょう。人まろとも違う、それから赤人や旅人ともまた違う。どういうのでしょう。それは吉野なる夏みの川の川よどに、かもぞなくなる山陰にして。皆さん、僕が歌った歌う声を聞いてらしって、なんと細身のある歌だとお思いになるでしょうね。だって吉野の夏見の川っていうのは宮崎の上流に今夏見というところがあるんですね。夏見のあたりを流れる吉野川を夏見の川というんです。吉野の夏見の川の川のよどんだところね、じーっとよどんで動かないところ、山海ですから日の暮れるのも早いですよ。そこでカモがカッカッカッカッって鳴いてるんでしょ。細かいですね。その上にさらに山陰にしてって添えた言葉があるでしょ。一層印象深くなるじゃないですか。非常に細かいね、万葉集は素朴だというね、ぶっきらぼうに荒削りに言う、そういうところがありますよ。しかしもうこんな細身の世界が歌えるようになった。湯原の大きみはずばり言えば幽玄幽離の歌ですね。こういう歌が吉野にあることも面白いと思う。吉野なる夏見の川の川よどに、かもぞなくなる山陰にして、まるでカモが鳴いてるみたいじゃないですか。僕わざと歌ってみよう。吉野を蚊に気をつけて、吉野なる夏見の川の川よどに、かもぞなくなる山陰にして、カッカッカッカッカッカッって言ってるみたいでしょ。そして山陰にしてるブーンと余韻が生きてくる。 非常に細身の歌ですね。しかもそれが天智天皇の、だから今までの方とは全然別系統の天智天皇のお孫さんによって歌われてるっていうことが面白いですね。で、この方のお父さんは式の巫女なのよ。式の巫女、式の巫女は天智天皇の坊ちゃんでしょ。そしてその式の巫女のお子さんの白壁の大君っていう方が奈良朝の最後で初めて天皇になるんですね。聖徳天皇の後、聖徳天皇がお亡くなりになって、で道教が拝んでるところを道教は逮捕されて下野国に流されるね。もういわば乱熟腐敗の絶頂みたいな状況に来た時にね、今度は天智天皇のお孫さんの白壁の大君、身を隠して、身を隠ずって、まあ、自堕落にして、なるべく天武側の方の目から隠れていた人、この白壁の大君が天皇になって公認天皇となる。ね。それしかもね、この公認天皇のね、お墓ってどこにあるかっていうとね、御陵はどこにあるかっていうと、奈良の高円山の、今は高円と言いますがね、万葉では高円、高円山の東のにあるんですね。俵の里、静かなとこです。もう茶畑ばっかりあるとこ。だから皆さんね、今奈良奈良と言うでしょ。これ大仏様だ、これ三月堂だって、もう日曜日なんかもう満員ですね。全部言うならば、これは人心エネルギーの名残のところですね。名残っていうのも変だ。人心エネルギーだって、人心系統の天武系の天皇様の栄えていらっしゃるところです。ところが同じね、そこの高松山の裏っか、日曜日俵の里なんて一っ子一人いませんよ。そこにはね、まず式の巫女の俵の清涼というのがね、それからその東4キロのところには公認天皇の御陵がある。公認天皇の歌は万葉にありませんけれど、で静かなとき、まるでそれはね、奈良朝の最後のこの世相というものをね、そのまま表しているみたいね。式の巫女は天智天皇の坊ちゃんですから、要ね、この山奈良盆地とは全然別の、奈良盆地のような賑やかなとこにいらっしゃらないで、脇の方に静かにおられるというような感じですね。時勢の姿勢を、ね、奈良朝末期の政治の姿勢をそのまま語ってるみたい。その式の巫女の坊ちゃんの湯原の大きいの歌が吉野で、ね、なんと繊細な細身の世界を歌ってるのでしょうか。と、こうやって振り返ってみますとですね、吉野だけでも実に面白いですね。人心エネルギーの、天のエネルギーが吉野の全体を支配している姿。その最後に、ちょっと天武とは別の系統の湯原のお気に入りのいらっしゃるのは、吉野万葉だけでも時代をそのまま語っているみたい。ね。で、こうやって見てきますとね、どうでしょう。やはり万葉の心はね、それは我々の、日本人ですから、日本語さえ読めれば万葉の心はわかるかもしれない。けれど、本当の万葉の心っていうのはやっぱりね、その土地に置いてみなきゃ。さっきから吉野のことをいろいろ申しましたが、吉野の風土の中で生まれているっていうことですね。そして同時に、やはり時代を飛び越えてはいけませんね。時代の中に置いてみると、人丸が天皇は神だという必然性もわかるし、それからまた山瀬の赤人がそのことは一つも歌わないで、それよりもね、三好の草山の間の木濡れ庭とあんなに美の意識でもって大自然の中に入っていく、その心の姿勢ということもわかりますね。我々は風土を離れて生きることはできない。同時にまた時代を離れて生きることはできないね。だからこの人間の生み出した歌というのも、時代と風土の絡み合いの中に本当の生き生きとした万葉の心というものはあるわけですね。そこで皆さん、この吉野へいらして一点いらしていただいたね。で、その吉野というのはね、僕はお勧めしたいのは、吉野山の吉野を通過しましてね、一番上の方の三隈り山のとこから降りてくるんです。北谷をね、これはいいですよ。森林の中で、この都会に近いところでまだこんな森林があるかと思うくらいです。ハモレビが、お天気ならばハモレビがチカチカチカチカと杉の林を通して、漏れてきますね。小鳥の声がする。そしてふと気がつくと、戦艦と北の小川の源流の音がする。 昔に死したの小顔を今見れば、いよいよさやけくんなりに行けるかも。ね。そういうのを、川音を聞いたら、皆さん、悠久のね、響きを、我が身に感じることができるでしょうね。ああ、吉野川の、吉野の北山の、この北谷の北の小川のところに、万葉の心は、なんと生き生きと踊るように、ビンビンと響いて生きているでしょうか。そういうことも感じることができる。そして今度はそこをだんだんと降りてまいりますと、北谷の村に出る。ね。村の中に桜井社というお宮があるんですよ。その辺では北の小川はだいぶ広くなりました。ね。で、その桜井社のところの晩秋の紅葉なんてね、あまり人が行かないし、素晴らしいですね。それでその桜井社はどなたをお祭りしてあるかっていうと、天武天皇をお祭りしてある。ね、いよいよその壬申の乱のことも思い出される。で、壬申の乱の時、天武天皇は初めて、出発された6月24日、最初に綴り川を渡ると書いてある。その綴り川っていうのはね、この宮崎のすぐ北側にあるんですよ。今は綴り湖って言って人造湖になってますから。そういうことを考えると、最初に壬申の乱、うんぬんと申しましたが、あの辺りではないかな、天武さんのお入りになったのは。で、桜木社から下へ降りますと、宮崎でしょ。で、吉野の宮崎で、この、人丸の歌や赤人のことを思ってご覧になったら、万葉の心と言葉がね、なんと、この原始の風景の中に、生き生きと生きているかを知っていただけると思う。では、僕は、これから、少し、今日の歌を歌ってみましょう。人丸の歌、短歌だけにいたします。山川も世にて尽こる寒ながら単一高地に船でせつかも赤人の歌三好野の北山の間の小濡れにはここだも騒ぐ鳥の声かも。それでは今度はね、旅人の歌。昔に死北の小川を今見れば、いよいよさやけくなりに行けるかも。じゃあ今度は湯原の沖。吉野なる夏にも川の川よどに、かもぞなくなる山陰にして。それでは、万葉の心。吉野の万葉についての話を終わりましょう。
万葉の心。ただいまのお話と朗唱は、万葉学者の犬飼貴さんでした。